ご説明ありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー田中です。3点じゃありますんで一つずつお願いします。資料のですね、38ページのところ、今回やっぱり現役にこう寄与したっていうところで考えると、サラリー&ベネフィット、お給料のところが人員増に比べてこう結構前年同期比でいうとこう増えてるっていうのがちょっと大きな要因かなと思うんですけれども、ここがちょっとこう結構前年同期比でいうとこうぐっと上がったことで、あと今後のこう見通しというか、先ほどセールスとかそういった先行投資的なところで人件費、今後もおかけになるのかなと思うんですけれども、今回の実績のご分析と、あと今後のところもうちょっと補足でいただけますでしょうか。
38ページ34ページじゃなくてこのスライドじゃなくて、
スライドじゃなくて参考資料のこの
参考資料の、
あ、そうそう、
細かい、これはそんな細かい数字見えるかどうか、とにかくですね、田中さん言ってることは正しいで、人件費増えているようなですね、2つありまして、1つもちろん人は増えています。もう1つはですね、変動給与の分もですね、2桁の成長の裏に1つですね、新規の売上結構拡大しています。で、新規のお客さんを獲得すると会社の中に、制度としてはやっぱりもうちょっと潤沢なカミッションとかね、セールスの変動費をそっち回しますので、それも一つの要因ですね。で、これからどんなペースで増やしていくのか、今年も人結構増えてきた、来年ちょっとそういう意味でスローダウンするんじゃないかな見込みでございますけれども、もちろんこれはチャンスがあれば、オーバーのプレゼンテーションで出たように、我々としていろんな今のところはオポチュニティも出てますので、そこはあんまりですね、報酬的になってしまうと機会損失大きいではないかなと思ってます。一応今のところは来年今年ほど伸びないと見込んでますけれども、やっぱり来年の計画まだ立ててないんですので、その時点ですね、2月の時点でもっと細かい説明できると思います。
あと、この増え方のところで、その中身考えたときに、既存からいらっしゃる方がやっぱり新規の獲得うまくいったので変動型の給料がポンと上がったっていう部分もあると思いますし、あとこう強化するときに採用するときなんかにやっぱり結構ちょっと高めなこう提示をしないと取れなかったりだとか、このあたりはいかがですか。
両方ありますね。セキュリティシュート結構加熱気味でですね、外から採用するとある程度払わざるを得ないですね。で、あとは入ってからすぐ次の日から売り上げに寄与することもないんで、そういう意味で入ってからじゃあ半年間ですね、まだ売り上げに寄与してないとか、その現象もございますので、じゃあ1人当たり売り上げ割るとちょっとそんなに売り上げ伸びてないんじゃないかなと言われてしまうかもしれないけれども、裏に、あるとそういう意味でちょっとこれからこの人たち の生産性上がると、そのリベレージもちょっと来年期待できるじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。で、2つ目なんですけども、北米の方の、コンシューマー、今回たまたま伸びたっていう、あんまりやる気のなさそうなコメントいただいてるんですけどいや、最近ちょっとこう底を打ったりとかしてるので、今回、たまたまであっても何が要因で増えたのかっていうのをちょっと教えていただく、
ありがとうございます。ご指摘の通りですね、このことは気をつけなくてはいけないですね。頑張っている米国の情勢の方結構強くてですね、これ英語で聞いてしまうとちょっと、大変なことになりますね。オンラインで結構頑張ってます。我々としてオンラインで頑張ってますけれども、ちょっとそこはですね、量販店とちょっと違って、売上の見込み立てづらいこともありましてですね、そういう意味でオンラインで頑張っていけば期待できると思うんですけれども、市場全体的にですね、パソコンの出荷台数といろんなことを見るとそんなに伸びてない市場ですね。だからオンライン上でどのぐらいできるのかで、今、底入れみたいな数字が一応今なってるんですけど、来年これで北米の売上その成長の高くなる、そこまでいってないですね。だから今まで2桁の減収はちょっと底入れしただけですね、今のところは。
はい、わかりました。 であとの3点目なんですけど、あのちょっと、まあ、ソフトバンク系 の, あのサイバーリーズンがなんかさ結構国内であのエンドポイントのところ結構シェア取りましたなんていう話出てるんですけども、このあたりどう見てらっしゃいますか。
あのエンドポイント の, その、まあ、新しいその競合というのを弊社も実はあの感じています。で、まあ、私どもエンドポイントのシェアはあの 50% 以上今持ってますので、多くのお客様はもうすでにお使いなんですよね。でその時に、まあ、エンドポイントのソフトってなかなか動いてる状態で入れ替えにくいので、そのパソコンの入れ替えの時とかあの検討が始まります。で、新しい技術、まあ、サイバーリーズさんも含めてですね、新しい技術はどちらかというとウイルス対策よりも、まあ、AI ですとか機械学習で、まあ、未知の脅威も拾えますというようなストーリーもあるかと思うんですけれど、まあ、弊社は今までのそのパターンファイルベース の, そのウイルスの検知プラス AI とか新しい技術でさらにその検知率ですとかを高めていくというアプローチを取っているのと同時に、やっぱり実際のお客様の中で、例えば何千台とか 何万台 の, その PC の, そのエンドポイントの技術を管理していく時 の, その管理運用性のところですね、まあ、そこをお客様とお話をして、検討されるんですけれど、やっぱりあのウイルスバスターで行くっていうお客様実はすごく多いですね。でもう一つその技術連携という意味で、ちょっと先ほどお話の中にも例えばディープディスカバリーというセンサーとかあるんですけれど、私どもそのサイバー攻撃対策センサーとエンドポイント技術の連携といったところをご評価されるお客様も非常に多いです。でもちろんエンドポイント側で、何か見つかるケースもあるんですけれど、ネットワーク側 の, そのサイバー対策製品で脅威が見つかったときに、そこで見つかった脅威の対処を自動的にそのエンドポイントの方に連絡をして、お客様とか弊社がまあ動かなくてもすぐにその対処ができるっていう連携技術があるんですけれど、まあそういったその技術連携での価値のところをお感じいただいて、トレンドマイクロを継続されるというお客様が増えてる、まあ、たくさんいらっしゃるっていうふうに実は感じています。
はい、ありがとうございます。 あとごめんなさい、一つだけあのアップストアのところあのちょっとアップデートお願いします。
あのアップストアのアップルのアップストアの話だと思います。ここはですね2ヶ月前ですね、我々のアプリケーションちょっとあの最初は一部のセキュリティ関係ないアプリケーションが排除されてですね、その後は全てのアプリは排除されてしまいました。でアップルはですねあのそこからもうアプリケーション削除するときはですね、具体的に説明しないんですね。で何が起きたんでしょうか。最初我々はプライベーシーに引っかかって、多分ブラウザ歴史取ってるからでしょう、あるいはユーザーの許諾はちゃんと取ってないとかですね、まあ、我々取ってますけれども最近 GDPR でもっと敏感になってるとかですね、で二重許諾とかいろんなことやってきたんですけれども、2ヶ月経ってからですね、あの Apple としてセキュリティの機能に対して VPN という機能に対して敏感になっています。でこれはトレンドマイクロではなくて、これは全てのセキュリティ会社に対して同じ方針で、まあ、ここは基本的相当基礎的な、考え方の違いが起きているじゃないかなと我々は思っています。でというのはですね、セキュリティの面で見ると確かにアップルの方針は正しいですね。あの他のアプリケーションのセキュあの情報は見ちゃったらダメですとかね、何か情報取っちゃったらダメです。でも我々の考え方というのはセキュリティの会社というのは他のアプリケーション会社と違ってですね、我々とお客さんの関係というのは医者と患者の関係でですね、でプライベシーでですね、患者に質問聞いちゃダメですとかね、体触っちゃダメになると患者の多分あの治療進まないと思います。でアップルとしては一方的にですね、最近米国のその上席議員に何か言われた、あるいは相当ヨーロッパの方はですね、あの驚愕なですね、罰金があのグーグルの方はですね、調査されたとかですね、そいろんなことでプライバシーに対して相当今あのトップダウンで動いています。で我々としても今2ヶ月経ってもですね、セキュリティの機能を落としてとりあえずリサブミットしてますけど、まだ審査中ですね。なぜこれは審査にこんなに時間かかっているのは我々としては分かりません。でこれは我々としては方針としてもちろんあのアップルのアップストール、アップルが決めるものですから、そこは、まあ、セキュリティ機能を落としてもアプリケーション出しますけれども、会社としてはあの セキュリティ会社の位置づけ、これ明確にお客さんにも投資家にもパートナーさんにも伝えていくつもりですね。でやっぱりさっき申し上げましたように、情報が取れないとセキュリティ機能もだんだん低下してきてですね、ユーザーってお金払ってるわけですね。ユーザーのお金払ってですね、我々ちゃんとじゃあセキュリティはここしかできませんとか、そこは説明しないとユーザーとしても今度逆にですね、こんな情報は取らないだからセキュリティ完全ではないとか、これ説明聞いたことないとかですね、その不安も考えられますので、まあ、そこはとしてはその責任でユーザーにもちゃんとですね、出すセキュリティ出すときはちゃんと出す、そんな方針でございます。であとはですね、最終的にセキュリティプライバシーに対して敏感になっている要因というのはですね、個人の情報を使って出来上がった強大なビジネスモデルですね。これは広告販売のモデルでございます。で、これはですね、Facebook、Google とか、実は、表にですね、無料で提供してますけれども、相当収益が出てるのは、これは個人の情報を使ってる、個人のアイデンティティを使ってる商売やってますから、セキュリティ一切、我々そんなことやったことありません。広告販売してないし、個人のプロファイル持って何かやったことございません。だから我々としては今一方的にプライバシー守るために情報取れなくなっちゃう、その場合はセキュリティの機能低下することはこれはまず議論したいんですね。でユーザーからお金もらってるときはユーザーに約束しているものも我々としては守らなくてはいけないんで、まあ、そこはセキュリティ会社としては自分の位置づけ明確にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
でちなみにですね、ついでにそれでじゃあ売上にどのぐらい影響が出るのかの話になると思うんですけども、今年もしずっとそのアプリが復活しなくても、多分1億円か2億円ですね。だから、今日私のプレゼンテーションの中なんでこれ出てこなかったのは、売上の方を見ると千数百億の中にわずかなもんですね。で来年もこれ続くかどうか、その時点で来年の予想の時は説明したいと思いますけれども、まあ来年も続くとこれは結構方針的に我々だけじゃなくてセキュリティ業界に対してやっぱり何かやってることになりますので、まあ、それはちょっとその時点の議論を見ながらですね説明したいと思います。
ありがとうございます。
他に、あ、じゃあご説明ありがとうございました。野村証券の田中と申します。全部で3点ありますので1点ずつお願いします。まず1つ目が第3クォーターのこの決算のところなんですけども、先ほどのソフトウェアの焼却とかストックオプションコストのところとかですね、一過性費用を除くとほぼフラットという説明があって、まあ、計算上確かにそうなると思うんですが、こう結構増収してるにもかかわらず、こう増収効果を全て消すような状況になってまして、まあ、変動給与等もですね、今後も出続けるならば、なかなかこう、利益の方には出てこないというような見方になってしまうと思うんですが、ここら辺今後の見方に関して、増収効果どういうふうに出てくるのか教えていただけますでしょうか。
まあ、そこはちょっとさっきの質問の答えにもちょっと申し上げたんですけれども、今先行投資の分も一部入っておりまして、ずっとですね売上 10% 伸びているけど利益上がってこない状況は続かないと思います。でもタイミング的にちょっと言いにくいというのはですね、これは何かこの四半期であって次の四半期やらないよりもいろんな新しい機会がですね、セキュリティの需要ってですね、IoT の市場とか、工場、インテリジェントファクトリーの市場とかですね、いろんなところ出ておりますので、我々としてやっぱり今投資しないと遅れてしまう、その恐れもありますので、まあ今日オーバーのプレゼンテーションもちょっと出たし、あとは2月の時点で絵はまたですね、来年の計画説明するときですね、戦略的に我々どこに投資しているか、それを説明しながら、もし仮にじゃあ来年も売上伸びで利益出てこないじゃないですか、利益伸び出てないんじゃないですかであれば、その場合は十分説明があると思います。で一般的に会社の中に売上が伸びると利益が出るはずです。増益ですね。だからその構造は変わっておりません。
ありがとうございます。2点目はちょっと大場さんにお聞きしたいんですけれども、先ほどティッピングポイントの IPS がですね、徐々に置き換わっているというお話があって、ちょっとこの背景についてお聞きしたいんですが、これはその既存製品とのクロスセルがうまくいっているのか、米系ベンダー その販売が少し今、止まっているというか、撤退した効果というのも出ているのかなと思うんですが、どのような背景でこうシェアが取っているのか、今後の見通しにも含めて教えていただけますか。
これはもう事実なので皆さんご存知かと思いますけれど、その IBM さんのプロベンティアのサポート終了が2022年ぐらいにあるかと思います。でそこに向けて今プロベンティアをお使いのお客様からのお問い合わせが実は増えてきているっていうのがまず1点目ですね。でもう1点目はプロベンティア含めて既存の IPS がこうサービスを含めてうまく使えてないっていうふうに感じているお客様もいらっしゃいますので、そういうお客様は今のその利用状況とそこにかかっているコストを見た上で、弊社のそのティッピングポイントと、それを支えるその脆弱性発見のメカニズム、そういったところまで含めて比較検討されてリースアップの前に変えられるっていうお客様も実は増えてきています。その2点ですね。で3点目としては、その一般的な IPS が置かれてないような、さっきちょっとお話ししましたけど、工場が一つ例なんですけれど、ネットワークでのセキュリティ強化、動いているサーバーとか PC に新しくセキュリティエージェントを入れられないような環境で、セキュリティのリスクを下げるという意味でディープディスカバリーとセットでティッピングポイントを入れられるというお客様も実は特に製造業さんで増えてきてまして、ある製造業さんではその工場向けのそのセキュリティセットっていうものをご自分で組まれてですね、それをグローバルの各工場にセットで展開されるってお客様も増えてきてますので、今お話しした3つの点でティッピングポイント今増えてきてまして、でこれからもかなり実はそこは増えるだろうというふうに思ってますので、ここ2年から3年の大きな成長の柱と見ております。
ちょっとフォローアップをいただきたいんですけれども、おそらく日本のことをおっしゃられていると思うんですが、その他の地域でもこう展開可能なのかという点と、今後のこの見方に関して、御社ファイアウォールは持たれてないと思いますので、そこがこう IPS を売るときにですね、何か足かせにならないのかどうか、ここら辺の見解を教えていただけますか。
まずグローバルのセールスリーダーとも僕よく会話をするんですけれど、もともと HP さんが持たれてた技術なんで、日本以外は実はものすごく大きなすごく優良なお客様がティッピングポイントをお使いなんですね。でそのお客様が台数を増やしたりですとか、その既存のお客様でさらに増えていくっていうケースがすごく多いです。と同時にそのティッピングポイントが入っているお客様にディープディスカバリーが追加で入って、センサーとストッパーの組み合わせで強化するというお客様も増えてますので、日本以外はそういった形で非常にビジネスがさらに大きくなっているところですね。はい。でファイアウォールとの関係性に関しては、私ども持ってないんですけれど、先ほどのその、ディープディスカバリーっていうセンサーが戦略的に非常に重要なセンサーで、ここで見つけた脅威を、もちろん弊社製品とは連動するんですけれど、他社のいろんなストッパーの技術ですね、例えばパロアルトさんと連携したりですとか、あとはソフトクリエイトさんの L2 ブロッカーと連携したりですとか、アイフィルターと連携したりですとか、あとは、例えば NEC さんの SDN コントローラーと連動したりですとか、その弊社のセンサーから連携する様々な技術の一つとしてファイアウォールというのは見ておりますので、特にそこに対して何かぶつかるということは今のところ感じておりません。はい。
あとはちょっと先利益率の話ですね、もうちょっと補足で説明申し上げたいのは、最近、クラウドエッジの事例もちょっと申し上げたんですけれども、サービスビジネス増えてます。でサービスビジネスは月額ブラインドビジネスですから、我々、一部海外の競合先見るとですね、相当そこは長い説明しててですね、多分利益率低下してそれを良いのは説明するために何かその材料用意しているかもしれないけれども、我々としては、一応このぐらいの説明で十分
かな。だから別にそこは月額払いの売り上げどうなってるの、その場合は我々としてはその売上原価みたいなものとかですね、あるいはセールに関わってる日は前倒しになってしまいますけれども、売上後ですね、その現象も起きてます。まあでもそれはそのうちに、1年2年経つと消えてしまいますので、そういう意味でさっきの質問でですね、これって利益つ期待できるのか、我々としてはだんだんこのストックが大きくなっていくほど、利益率の改善も期待できると思います。
ありがとうございます。最後3点目なんですが、ちょっと M&A の、考え方をですね、ちょっと改めてお聞きしたいんですけども、まず最近セキュリティ会社、特に米系ベンダーの M&A というのがすごく増えていて、御社は一方でティッピングポイント以降ですね、買収されてませんので、まず御社側の今後の、M&A のスタンスが今どうなっているのかという点と、ちょっと答えにくいとは思うんですが、こうプライベートエクイティがこうセキュリティ会社を買収する事例が出ていて、最近だとインパーバさんとか買収されていると思うんですけども、シマンテックの買収報道等も出ていてですね、こう買われる側のスタンスとしてこうどのような考え方を持たれているのか、ここら辺の見解を教えていただけますでしょうか。
はい、まず2番の質問から先に行くとですね、買われる側と言われるとですね、これは我々上場している会社で、株主から見るとですね、この値段なら売りますよというと、我々としてはポイズンピルみたいなものは何も持っておりません。だからそれは、会社買われちゃったら困るとかね、それは我々としては会社の経営やってる人たちとしては、他の株主ですね、他の経営チームが入ってきてこの会社の価値がもっと高めることであれば、これ全くそこは防御するつもりがないんですね。でプライベートエクイティからなぜこの話がないのか、あるいは我々として時々その話あってもね、彼としては多分そんな簡単に見つからないじゃないかの印象が一応受けるんですね。だって入ってから、これは無駄遣い多いじゃないですか、これは利益率低いじゃないですか、これはすぐ見えるとプライベートエクイティできるんですけど、それがいってなかなかないじゃないですか。であとは次は資金提供する、そうすると我々として自分でも手元資金プラス銀行の借り入れ権できるものですから、プライベートエクイティが入ると何ができるのか、これはプライベートエクイティまず考えて、その魅力感して株主に十分なプレミアム出せば、我々として全くそこは抵抗するつもりがございません。でもそんなプレミアム払ってどうやって回収するのか、これはプライベートエクイティの悩みだと思うね。で1番目の質問は M&A 戦略としてはですね、我々としてはちょっと言いがあるのは、会社の戦略 M&A ではございません。会社の戦略は別のもので、お客さんの問題どうやって解決するのか、それの中に M&A というのは一つの道具ですね。だからこの問題解決するのは自分でできないから何か買収するとかですね、そこはちょっと米系の一部の会社との違いもあるかもしれないですね。そもそも戦略自体が買収か、あるいはお客さんの問題解決してたまたま解決するために買収が必要になるか、どっちの方が別のどんな戦略でもいいんですけども、我々どっちかというと、M&A というのは我々いろんな選択肢の中に一つだけですね。これは別に会社としては戦略という言葉は使わないですね、M&Aに対しては。だからもちろんこれからもチャンスがあれば、検討したいんですけれども、それは今 M&A がないと困ることはございません。
分かりました、ありがとうございました。
はい、じゃあ、すいません、ありがとうございます。
ご説明ありがとうございました。大和証券上野でございます。すごく短期の話で申し訳ありません。今年度第3四半期 の人件費等142億で、前年の第4四半期ですでに142億だったので、この10、12月っていうのは福岡の5億の続とそんなに人件費増えないですか。
福岡の5億はですね、人件費ではなくて、ホテル代とかですね、それから今度ですね、トレンドマイクス初めてですね、2000人ぐらいですね、どうやって福岡まで持ってくるのか、だからチャーター便用意するとかですね、だからそんな費用がですね、合計になってます。
人件費の伸び自体はいかがですか、前回の142から見て、この第4四半期というのは。
まず、2つのファクターで読めないのは、1つはもちろん株価ですね、もう1つ目は、そのコミッション、多分人自体はそんなに一気にですね、この3回で増えないと思いますので、そこはもう一つ違いというのは、その コミッション、製図の変動費ですね、うん、はい、これを最終的に給付の売上どうやって達成したか、それによってちょっと変わります。で内部でですね、戦略製品、新規のお客さんの獲得、なんとか会社と戦略的にここに集中してほしい、そこはもうちょっと潤沢なコミッション出ますので、うん、それと外からも売上の金額同じですけれども、うん、なぜ費用がもっと高くなっているのは、はい、これはとしても売上の内容次第ですね、
はい、そこはのまあ、コスト出ても目的の戦略的売上高が伸びているわけですから、
そうです、
まあ、将来的にはいいわけですね、はい、
おっしゃる通りですね、先もちょっと今回は売上の 10% 伸びの裏に、はい、内容的に我々としては、うん、伸び率が高いそのハイブリッドインフラストラクチャー伸びと、うんうん、戦略的に獲得したいお客さんの獲得と、はい、あと新規ビジネスのまあ、その投資とそこから出ている結果と、あとはまあ新規のお客さんの獲得ですね、うん、だからそういう意味で見ると売上の内容を見ると、はい、結構満足できる内容になっております。
あとその先ほど その質問の方お答えの方で工場には一般の製品を置けないっていうお話をしていたんですが、なんで置けないんですかって、すいません素人みたいな質問で、あとすごく伸びるって定性的におっしゃってたんですけど、すごくがどのぐらいなのか、御社のまあ1700億近い売上高で10億って言われちゃうと、まあ、ゼロから比べるとすごいんですけれども、まあ、例えば 2,3 年でこのぐらいみたいな、何 肌感覚であれば教えてください。じゃあ最初に何で置けないのか、
はい、まず工場っていうのが、うん、例えば製造業でいくと、はい、普通その IT 部門がその IT とかセキュリティ大体見られてるんですけど、はい、工場だけは実は特別で、その製造ラインとか実際のその業務を止めてはいけないので、IT 部門がなかなか入れなかったりですとか、そこにある IT 資産を全部把握できてないケースがあるんですね。で、そこはその工場の責任者の方、また事業部門の責任者の方がその IT のその選択も含めて見られているケースが実は多いです。で、そうなってくるとそのラインを止めないっていうことを最優先にすると、動いているものに対して追加でソフトを加えるとか、セキュリティ、例えばウイルスバスターを乗っけるとかですね、ディープセキュリティを加えるっていうのを本当にやりたがらないんですよね。はい。ですので、まあ、去年のそのランサムウェアで工場が止まったりですとか、今年も8月に台湾の大手の工場で止まってるんですけど、あの時も実は、IT 部門は全く入れてなくて、で、被害が出た後に調べたら、まあ、Windows NT4 が何百台も出てきたっていう、もう20年前のサーバーが動いてたっていうことなんですけれど、そういった環境を見ると、その動いてるサーバーもしくは PC に何か加えるのではなくて、ネットワークを監視して、何か悪いものが起きて被害が出る前にその悪いトラフィックを見つけて、でそれをネットワークで止めるっていうふうにやらないと、動いてるその工場自体の操業に影響が出る可能性があるので、そこをそういうやり方でセキュリティ強化されるお客様が日本の製造業でもすごく増えてきていると、なんとなく伝わりましたでしょうか。
御社のノウハウは工場を稼働させたままそのソフトウェアを例えばインストールする、リニューアルするというところにあるんですか、それともそのビジネスとして今まで その製造業の本社に当たっていたところが全くその窓口が違ってきちゃうという方ですか。
難しいんですけど、まずお客様の気持ちとして工場の責任者の方が動いているものに追加するのが非常に嫌がるってことですね。で、そこに対してのアプローチとして、もちろん工場の責任者のところに行くケースと、あとは IT 部門の方にご相談をして、そこを一緒に会社全体のセキュリティ強化という形で進めるというケースがあるんですけれど、それはそのお客様の中の組織構造だったり、その両部門が仲いいかどうかっていういろんな状況によるので、うんうん、そのアプローチはお客様ごとに変わってきている状況です、は
い、うん、一般の製品が置けないという最初の話に立ち戻ると、ライン稼働させたまま入れる製品というのは特殊なものということなんですか。
それが、表現を正しく言うと、うん、動いているサーバーというものはお客様構成を変えたりですとか、はい、ソフトの追加したくないので、はい、そこにソフトを入れるってこと自体は嫌がると。
あ、そもそもそういうことなんです
ね。そういうことですね。はい。
ました。で、潜在力どのぐらい？潜在力。
ですね、まず一つはですね、今度今8月のその台湾の大手半導体メーカーさんの方起きたことですね。これはまあ公開もされてますので、このお客実は我々のユーザーです。我々として何が起きたかよく分かってます。で、ここはまあ最終的に2日間か3日間工場止まって200億円損しちゃったわけですね。 3日間だけで。でそうするとですね、セキュリティの予算の何十倍は3日間で飛んじゃいましたの で、あとは信頼性の傷ついた分とかで非常に敏感になっちゃいました。でここはですね、一番上がってきたのは可視化ですね。彼らとして初めて我々の製品使って検査キャット初めて分かる、工場の中に入ってないはずなのに入っている Windows のイメージがあるわけで、もう一つは将来的にこので Windows と言われると知っている世界ですけれども、そこはまだ我々としてはよく分かってないプロトコルとか通信のプロトコルがございます。いろんな特殊的な OS とかですね。でこれから IoT セキュリティの方は我々はそこも力を入れてですね、でまだそこは寄与されてないかもしれないけれども、これからやっぱりですね、ハッカーっていろんなことを目指してきますので、今まで彼らは Windows とか Linux 目指してきたけど、今度工場もだんだんつながると、そ工場に使われているプロトコルとか特殊的な OS も狙われてしまいます。でここはですね、脆弱性がないことはな、それはなくてですね、脆弱性あります。でもたまたまですね、これ誰も調べたことないんで、そのまま眠ってるわけですね。だから結構これ可視化進むと、お客さんから今オーバーも申し上げたというですね、内部のその組織的な IT の話聞かないとかですね、工場長はやっぱり神様ですとかね、これはちょっと変えなくていけないですね、会社としても。で、まあ、その台湾の事件もそうだったんですね。 IT 全くその工場の中に入れなくてですね、最終的に工場で最初は問題起きた場合ね、これはありえない、いろんな手振って振ったわけですね。で最終的に IT からちょっとこれどっから見てもこれはウイルス感染ですよ、それで初めてチェックしたんですね。でありえないと言っても、そのトップマネージャーのびっくりしたのは、 Windows のイメージどうやって入っちゃったの、中に入らない、絶対存在しないはずのに。だからその可視化が今結構不十分でですね、これから工場だんだんオンラインになると、そんなまあ、ジャスティンタイムとかね、いろんなことやってる会社から見ると、これは何か起きちゃった場合は、まあ、説明できない状態ですね。だからそういう意味でちょっと金銭的にこれどうなるか分からないけど、痛み、我々のビジネスの一番基本的なポイントというのは、お客さん痛み感じてるか感じてないのか、感じてないばお金払いません。でも痛み感じてることを確認取れば、あとは何らかの形でこれは売り上げになるんですね。で今我々としては痛みは出てます。それに対して我々としてはいろんな対策は用意しなくてはいけないです。で今度それはどういうふうに売り上げになるのか今よく分かりません、まあ、でも痛みがない、それでどうするの、必死に製品開発、それよりこっちの方がマシですよ。
今分からないということが分かりましたので、はい、ありがとうございます。
はい、ごめんなさい、私の方がちょっと、補足で今 のご質問じゃないんですけれども、いくつかのご質問 を、まあ、お受けしている中で、おそらくこれまでの実績とその通期の我々予想に対する本当に行くのかという、まあ、その疑念というか指針というか、そういう部分が、まあ、背景の方に、まあ、いろいろあるかなというふうに、まあ、見受けられたんですけれども、一つちょっと申し添えさせていただきますと、先ほど、まあ、いくつかのご質問の中でも、ご質問であったりネギの回答があったんですが、去年の Q3 というのは非常にコストが少なかったもので、この Q3 は多分厳しいだろうというのは従前の説明会でも申し上げました。で次の Q4 ですね、去年の Q4 はコストが非常に今度高かったんですね。なのですごく利益が少ないというクォーターだったので、実はこの Q3 で YTD で見たときにはもう減益になっているのに 10% 増益いくのって非常に高騰無形なんじゃないかと、もう追い込まれてなんとか Q4 でキャッチアップするみたいに会社言ってるように聞こえるのかもしれないんですけれども、それに去年の Q4 が利益が、まあ、すごく少ないということがもともと分かっていた上の話でありますので、この Q3 の累計までのこの動きっていうのは実は我々として、この現役っていうのは Q3 がすごく想定外だったってことはないんですね。なのでちょっとだらだらお話になっちゃってますけれども、Q4 の増益、大幅増益ですねになるっていうのはそのほどそのすごく自然な状態になってますので、まあ数字だけ見ると非常に高い増益率を求められるような数字になっておりますが、現時点においてはなんとか無理やりなんか出さないといけないとかストレッチしなきゃいけないっていうレベルじゃないっていうことを一応申し添えておきます。ただまあ2月の段階ですね、 やっぱりすいませんでしたというときには、まあ、神戸を垂れるばかりですけれども、現時点においてこの Q3 の減益というのが、全然想定外で人件費がものすごく我々が知らないところで思ったようにかかっちゃってるということではなく、想定している分コストがかかっている。で、それは唯一、ストックオプションコストだけはちょっと株価が上昇したことによって、ここだけは我々の見積もりとちょっと違ってたというところをちょっと申し添えさせていただきます。
まあ、株価下がると一つの方法です ね、
そうですね、
株価下がると利益回復、
まあ、わざと下げるかどうかという話があります、はい、